いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します。
こんばんは、ヒッコリーの久野久志です。ヒッコリーサウンドエクスカーション。この番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしています。さて、今日は久しぶりにアイルランドを旅しようかなと思います。昨年の放送でも一度ご紹介いたしましたけれども、長野県上田市出身で、ダブリン在住の山下直子さんが手掛けられましたガイドブック、絶景とファンタジーの島アイルランドへが、昨年8月に内容を過筆修正した形で再リリースされました。今夜はですね、上田市まで足を運びまして、年末年始で帰省中の山下直子さんに、ガイドブックで紹介されているトピックを中心にお話をお伺いしてまいります。直子さんの声を通してぜひアイルランドの今の空気を感じることにいたしましょう。最後までごゆっくりとお楽しみください。ヒッコリーサウンドエクスカーション。それでは今夜も音の小旅行に出発です。山下直子さんです。お久しぶりです。
お久しぶりです。こんにちは。
どうですか、元気にされてましたか？
はい、おかげさまで元気に生き延びております。
コロナ禍もね、
コロナ禍を、
はい、ありましたね。まあ、そして直子さんといえばですね、その2023年には以前出されていた、絶景とファンタジーの島、はい、アイルランドへというガイドブックの、造語改訂版がね、刊行されまして、どうですか、中身の方で大きく変わったとこっていうのはどんなとこですか？
新しくちょっと見出した場所になって、で北西部のウェストポートという町があるんですけれども、ウェストポートの周辺というのが私と友人とすごくみんなで気に入って、まあ、それこそコロナ中から去年も今年も行きましたし、何度も何度も行ってそこをねちょっと加えたかったんですね。で海もあるし、クローパトリックっていう聖なる山、そのアイルランドにキリスト教を布教した守護聖人の聖人パトリックが登って、モーセの十戒を授かる話ととてもよく似てるんですけれども、山の上でお告げをっていう、でさらに山の上で蛇退治を聖人パトリックがしてくれたんですね、そのクローパトリックのてっぺんで。そのおかげでアイルランド島には蛇がいないですけど。
そうか、そういうことだった
のか。パトリックのおかげなんですよ。
なるほど。
そう、それでその山登りっていうのが、キリスト教徒の敬虔な人たちは裸足で登るんですよ。で結構本当に円錐形の山で、山頂の方に行くと本当に45度傾斜って、誇張じゃなくそのぐらい。
そうなんだ。
でそれを杖ついて裸足で行く巡礼の山なんですけど、まあ、私たちは、靴は履いて、登りますけど、登り始めた瞬間から景色がいいんですよ。で結構、きついんですけど、ちょっと後ろを振り返ると絶景、
まあ、海まで見える、
海沿いにある山 で、昔氷河が溶けて氷河期が終わって海水が上がった、その上がった時に島ができたんですか、その湾の中に島がボコボコボコってあるすごい景色が、ちょっと上がって振り返るともう見えて、できついんですけど、きついなと思ったらくるっと後ろを振り返るともうずっと絶景がついてきてくれるんですよ。
そうか、
だからこう登りがいがあって、で山頂行くともうそこから360度すごくて、で小さな一応巡礼の山なのでチャペルがあって、で行って帰って、2、3時間っていうか、
それぐらいで行けるんですね。
そうなんですよ。そんなに1日中とかじゃなくて半日プランで行けるので、結構そこもコロナ中にやっぱり自分たちの身近でしか活動ができなかったから、山登ったり海で泳いだりとかそういうことを前よりもしてたので、なんかそこもちょっと入れたかったり、
いいですね。
さらにその 拠点となる起点となるウェストポートという町がこじんまりしてるんですけど、うん、観光客がそんなに溢れてなくて、うん、
知らなかったです
ね。そうなんですよ、うん、なかなかね、あのチーフタンズってアイルランドの伝統音楽の大御所バンドのチーフタンズの、モロイさんって人が、うん、あのフルートの、
うんうん、
その方のパブがあるんですね。
へえ、ね、そうなんだ。
そう、あとレストランもすごくクオリティの高いレストラン、あとちょっとおしゃれなねカフェがあったりして、
うん、
なんとなく、
うん、
あと自転車、
うん、
グリーンウェイって言って、はい、廃線になった鉄道、はいはい、鉄道って結構いいところ、ね、景色のいいところね、昔走ってて、ね、うん、その鉄道があったところの、うん、それを使ってグリーンウェイっていうのが国内にたくさんできてるんですけど、うん、その、はい、ウェストポートからアキルっていう名前の島があって、うん、そのアキルとの間のグリーンウェイが一番最初できたんですね、うん、で国内でもそこが一番いいって言われてて、
それも、ね、
そうなんですよ、うん、自転車レンタルできるので、うんうんうん、
で、
はい、うん、往復すると大変なんですけど、うん、ちょっとシステムができていて、うん、ウェストポートの街でレンタルしてバスを予約すると、
うん、
アキルに送ってくれるんですよ、
うん、
でそのアキルからウェストポートまで片道、
う
ん、で途中ねちょっと泊まって休憩したり景色見たり、うん、もうそれは素晴らしくて、
うん、
山があって湖があって、うん、泥炭地があって、
はいはいはい、
でそこに泥炭の上にバーって夏だと、うん、ボグコットンっていう綿すげが咲いていたり、ちょっと咲き残ったシャクナゲがあったりとか、うんうんうん、なんかでちっちゃな町とかちょこちょこ出てくるので、
うん、
そこでシーフードチャウダーお昼に食べてとか ね、とってもね、うん、アイランド人の友達と 4,5 人でみんなでやったんですけど、すごく楽しかったのでぜひ。
そうですね。そしてですね、僕がちょっと好きなページっていうのがありまして、はい、49ページにですね、
はい、
ポテトチップスの話があって、はい、僕ポテトチップスは大好物なんですけど、
素晴らしいアイルランド向けですね
そうアイルランド向けかもしれないですね。で実はアイルランドには2大ポテトチップスのメーカーがあるということでいいですよね、
はいはい、
テイトーとキョーズっていうのがあるそうなんですけど、はいこれちょっとその味の違いっていうか特徴みたいなのをまた改めてここで教えていただこうかなと思います。
そうですね、うん、はい、まあ、ジャガイモが国民食で、うん、このポテトチップスというのはね、はいはい、みんな子供から大人まで食べているものなんですけど、うん、テイトーは元祖、う
ん、あ元祖なんですね、
はい、1950年代からできた元祖のポテトチップスで、はいはい、テイトーはですね薄いんですよ。
うーん
で、うん、お芋感があるっていうか、
はいはいはい、
薄切りの芋を食べてるような、
うんうんうん、
で、ちょっとオイリーなんですけど、うん、嫌な感じじゃない、
うんうん、
ただ油っぽいので、うん、新鮮な時に食べないとダメで、テイトーは鮮度を保つためにアイルランドの島から外には出してないんです。
そっか、じゃあ日本で買えない、
買えない、買えない。
なるほど、だから見たことないんだ。
そう、買えないんです
そうか、
で、
う
ん、これがみんな大好きな、うん、基本なんです。
はい、
で近年やはりいろいろジャガイモ生産者が作るポテトチップスっていうのが出てきて、
うん、
その中で一番人気がキオーズ。
キオーズね、これもう知らなかったです
けどね。そうなんですよ。キオーズはね、うん、フレーバーがすごくたくさんあって、うん、それぞれのフレーバーがアイルランドらしさを出してるんですね。
うん、
一番すごいのは、うん、サワークリーム味なんですけど、うん、シャムロック、アイルランドの国の花、
はいはいね、
蜜葉です、うん、クローバーみたいな、それを青のりみたいに散らして、
あれって食べられるんですね
食べられたらしいですね
そうなんだ
とか、あとは、はいはい、大西洋のシーソルト、
あ美味しそう、
うん、結構私はそれ好きで、パッケージも可愛いのでお土産にもこのキオーズはいいんですけど、
はいはいはい、
テイトーと比べるとちょっと厚みがあるんですよ、
うん、そういうタイプのやつですね、
は
い、
で食感がちょっと違う。で近年西の方しかなかったのが、うん、ダブリンの方に出てきたオドネルズっていうのがあって、
うん、
オドネルズさんが作ってる、
う
ん、それもね結構美味しくて、ちょっとキオーズ的な厚みがある、それがね、東海岸ダブリンの方にもこうなんか進出してオドネルズもよく見かけるようになりましたけど、
そうですね、今、うん、その食の分野でみんなクラフトなんとかっていうの結構ね流行ってるから、
あ、そうですね、
ポテトチップスもねそういう傾向があるかもしれない
です
ね。
そうです、そうです、まさにアイランドも誰さんが作るとか、うん、農家が作るとか、うんうんうん、もう食全体がそういう感じですね、はいはい、
ね、なんかこれポテトチップスサンドイッチっていうのもあるわけ
です、うん、あ、そうなんですよ、これがね、
すごいですよ、
そう、クリスプスってアイランドでポテトチップスのこと言うので、うん、クリスプスで、はいはいはい、これはなんか国民食で、うん、売ってるものではなくてお家で
作るんですよ、
はい、うん、あの食パンにアイランド、そう、バター、これバターがポイントで、
なるほど、
バターをいっぱい塗って、うん、それであのそこにテイトの小袋一袋ちょうどいいんですね、うんうんうん、それをザーって開けてで上からまたバターを塗った食パンでギュッギュッギュッギュッって押さえてガブって食べる、
うんうん、なるほど、かなりジャンクですけどね、は
い、ジャンクですね、
でも食べてみたいな、
でもこれあのテレビ番組 で、うん、で海外のちょっと珍しいものの紹介で、はいはいはい、あるご家庭で、うん、あの実際に子供が食べるところを撮らせてもらったら、うん、結構驚いたのは、うん、ご飯食べてご飯の後、うん、ご褒美、これ食べ終わったらクリスプスサンドイッチ食べていいわよみたいな感じで、
そういう位置づけなんだ、
おやつ的に、おやつっていうか食後のご褒美に食べていたっていうのに私は驚愕しました。
驚愕ですね。
ヒッコリー、クヌ、ヒサシがお送りしていますサウンドエクスカーション、今夜はアイルランド政府公認ガイド山下直子さんにお話をお伺いしています。
僕はあの旅行するときに現地の人にちょっとなりきりたいという願望がありまして、うんうん、まあ、そういった意味合いでですね、あのアイルランドの通な英語っていうのがねページがありましたよね、
はい、
で、まあ、いくつかあのご紹介されてるんですけど、
そうですね、うん、一番簡単というか基本はこの、うん、あの、ハワイユって聞かれた時の返答、
はいはいはい、
う
ん、じゃあこれちょっと今日ラジオ聞いてくださってる皆さんこれだけ覚えましょうかね、じゃあね、
そうですね、はい、これはアイランドに来たら、う
ん、はい、
もう普通はあの、はい、ハワイユって聞かれたら、うん、
I'm fine
ですよね、うん、なんですけどアイランドは I'm grand で、グランドって、うん、なんていうか辞書で引くと、うん、普通は壮大な、そ
のグランドキャニオンとかのグランドですかね、
ですかね、うん、なんかそういう意味なんですけど、うん、グランドっていうのはアイランドでは OK とか、うん、大丈夫とかって、うん、はい、なんかちょっとした会話でもグランド、うん、グランドってすごく言うんですね、うんうんうんうん、
へ、
これはあの他の英語圏の人が聞くとはって
なる、そうですね、聞いたことないですねこれはね、
そう、
そっか、
うん、あとマイティって本には載せてないから
、おー、マイティ、
地域があって、はいはい、この地域ではこういう言い方するっていうのがあって、はい、マイティは南の方のコークの人が言うんですけど、うんうん、はい、友達のコーク出身の友達のお父さんとか、うん、何を言ってもマイティマイティマイティとか、
それはどういう時に使うんですか、
マイティ、なんかいいねとか、
いいねみたいな、
そう、マイティ、
今日の天気はマイティみたいな感じになるんですかね。
なんか強そうですよね。
そうですよね、
そう、
そうなんだ、
地域色が、ね、あるみたいですよ、ね、
うん、ちょっとこういうの少しね、あの行く前に仕込んどくと、意外とその現地のお店の人とやり取りとかで
ね、
おっと思われるかもしれない、
思われると思います、そう、うん、そうですね、あの英語はね、はい、皆さん基本的なことはご存知の方多いと思うんですけど、うんうん、
はいはいはい、
ちょっとアイルランド特有の
いいですよ、ね、覚えておきたいですからね、これをね。さあそれではですね、ちょっとここで一曲おかけしたいと思いますけれども、アイルランドの、ね、インディーポップバンドで、これはジ・アカデミックっていうのかな、
はい、
はい、ジ・アカデミックのナンバーを1曲聴いていただきたいと思います。マイ・ベリー・ベスト、はい、ということでジ・アカデミックのマイ・ベリー・ベストという曲を聴いていただきました。どうですかこのバンドは、やっぱ人気ありますか今。
友達に勧められて、私が好きそうな感じだよと勧められて、
はい、
あの80年代夏メロ好きなので、うん、私が、はいはい、それを知ってる友達にちょっとなんか、うん、オールディーズ風な感じって言って、うんうん、あの爽やか感
あって、そうですね、
で、男子4人の、
うん、
バンドで、
はい、
同級生だったりとか兄弟だったり、はい、してるんですけども、うん、やっぱりあの一緒にこう青春時代を過ごして、うん、地元でこう演奏して、うん、だんだん見出されてっていうのが、まあ、本人もちょっと書いたんですけど、うん、アイルランドのね、
うんうん、
音楽映画、久野さんも好きとおっしゃってた、はいはい、シングストリート、
シングストリートね、
はい、はい、あのお話を、
はいはいはい、
なんか地で行くような感じの、うん、あの男子4人組だなと思って見ております。いいです
ね、うん、今そんな若者がいるんですね、今もね、
いるんですね、いるんですね、うんうん、でもなんかすごく、うん、あの海外でも、うん、 イギリスとかでも活躍していってるみたいですね。
このなんかあのローリングストーンズの前座に抜擢された
というね、なんかすごいですよね、うんうんうん、そうなんですよ。であ
のプロモーションビデオがね、うん、さっきのマイベリーベストあるんですけど、なんか意外なイメージが出てるということで、
あれが面白くって、はいはいはい、あのそのプロモーションビデオに出てくる、うん、ヒゲのサンタクロース的なヒゲの、うんはいはい、まあおじさまが出てくるんですけど、うん、あの方はリストゥンバルナっていうアイランドの西の町があって、はい、そこで毎年9月にマッチメイキングフェスティバルっていうお祭りがある
んです。マッチメイキングって何ですか？
まあ、昔あのやっぱりアイランドって貧しかった時とか、うん、あの発展してなかった時に村同士がみんなこうバラバラバラバラ点在していて、はい、うん、あの若者が隣の村とかと交流するチャンスがないから出会いがあんまなかったんですよね、はいはいはい、で9月に収穫祭とかやると近隣からみんな集って、うん、そこで縁組がこう誕生すると。
なるほど、そのマッチメイクですね、
はいはい、ただあの、うん、ね、昔は直接結婚前の男女が2人きりになれないから、うんはいはい、マッチメーカーという人がそれぞれのコミュニティに行って、そのマッチメーカーが、うん、あそこに君に似合いのこういう娘さんがいるけどどうだとかってやって引き合わせたと。でその伝統が唯一残るアイルランド最後の3代か4代か続くマッチメーカーのウィリー・デイリーさんっていう方が登場、
その業界の大物
っていう、大物ウィリー・デイリー
さん、なぜか
そうなんですよ。
そっか、なんか歌詞に絡んでるんですかねこれね。
で、なんですかね、ウィリー・デイリーさん出てましたよね。で、あのプロモーションビデオ全体もマッチメイキングフェスティバルの、あ、
そういうことなんですね。
そこで演奏したのかな彼が。
あ、そっか、うん、かもしれないですね。
お祭りの話になってましたね。
これでもやっぱアイルランドっぽいですね、
うん、ぽい。でこの若い子たちがそういうところに着目してるのがいいですよね。
あ、そうですね、
なんか、
う
ん
う
ん、あの世代を超えてっていうのが一つ、アイルランドって、うん、あのおじいちゃんとかみんな近くいて、うん、家族でとか世代を超えてこう交流する、うん、その場がパブっていうのが一つ、はいはい、なんかでアイルランド の、うん、あの中心にあるので、うん、こう若い人たちがそれをこう、ねうんうん、こうおしゃれな曲で体現してくれて、
ね、面白いですね。
面白いね。
さあ、ところでですね、今年2024年の予定についてちょっとお伺いしたいと思うんですけど、はい、あの直子さん新しい本をね、
はい、
ご準備中とのことなんですけど、どうですかね、今喋れる範囲でいいんですが、どんな内容になりそうですか？
はい、ですね、これまでのはガイドブックという括りだったんですけど、うんですね、うん、まさに次のは久能さんがさっきおっしゃっていたように、うんうん、その国に、まあ、多くの人ってその国を旅すると、はい、表面的な観光名所とかしかこう見ることができないので、うんはいはい、うん、もうちょっと暮らすようにその国を楽しんでもらいましょうっていうコンセプトの本で、うんうん、あの1年をこう追っていくような感じで、いろいろ観光名所とかということにこだわらず、うんうん、あの暮らしの歳時期みたいな、
あ、はい、いいですね、
ちょっとそんな、うん、あのものを考えておりますが、うんうんうんうん、秋ぐらいということなんですけど、うん、間に合うのだろうか。
結構ボリュームはありそうですか？
ありそうです、
ありそうです、楽しみですね、
はい、
う
ん、またね皆さんあの、
ね、
ちょっと一歩アイルランドね、うん、あのなんだろう、うん、この季節にはこういう行事があるとか、はいはいはい、なんかこの時期はこんなことをみんな、うん、この国の人はやってるとかっていう素顔のアイルランドみたいなのが、
ね、いいですね、
感じていただけたらいいなと思っております。
さあそれではですね、最後に、直子さんのねリクエスト曲を一曲聴きながらお別れしたいと思いますけれども、はい、さあどの曲にしましょうか？
はい、あの昨年2023年って日本でも大御所のアーティストが、はい、うん、モンタさんとかね、
あ、
谷村新司さんとか亡くなってしまったですよね、はい、でアイルランドでもですね、ついこの間あのポーグスのシェーン、うん、マクアーンとか ね、はい、あのでやはりあのアイルランドの歌姫と言われていたシネードコーナーが旅立ってしまったというのはとってもショッキング で、うん、でそのシネードコーナーの曲っていうのはすごくたくさんあるんですけれども、うんうん、はいはい、ですね、あの昨年2023年の上半期に発表されたと思うんですけど、うん、あの実はこれはイギリスアメリカ合作の、うん、人気のドラマがあって、アウトランダーっていうドラマシリーズがあるんですね、うんはいはい、日本でも今アマゾンプライムで、
う
んはい、配信されていて、シーズン7まで今作られて、うん、今年シーズン8でもう最終なんですけど、うん、日本ではシーズン6まで見れる、うん、でこれはあのイギリスアメリカ合作の、イギ ギリス人の女性がですね、うん、新婚旅行でスコットランドに行って、うんうん、巨石にこう触ったら、はい、18世紀にタイムスリップしてしまうという、で18世紀の、うん、18世紀を生きるスコットランド人の男性と恋に落ちるっていう原作があってという、うん、あの物語で、まあ、私はちょっとそれにハマっていたわけなんですけど、あのそのテーマソングをシュネードコーナーが亡くなる前に歌ってくれているんですよ。
結構直前みたいな感じですかね。
だと思います、はい、で、あの去年の8月にシュネードは行ってしまったんですけども、うん、はいはい、それ前に発表されて、うん、あのシーズンごとにテーマ曲はずっと同じ、うん、スコットランド民謡をちょっとアレンジした、うん、ザ・スカイボート・ソングっていう曲なんですけど、はい、うん、あのシーズンごとに歌い手が変わるんですね。でその最新をシュネードコーナーの今、うん、その若い時の声とはまた違う、なんていうかこう、うん、あの割と迫力があるというか凄みがあるというか、うん、低音のね、はいはい、すごくいいなと思って、うん、あのそれをぜひ皆さん、はい、
じゃあこのアウトランダーのサウンドトラックに収録されている、はい、シニード・オコナーのザ・スカイ・ボート・ソングですね、はいはい、じゃあこちらを聴きながらお別れしたいと思います。直子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーション、お別れの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。今夜の感想や旅のエピソード、普通のお便りなど、番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしております。直子さんとはですね、収録の後にもお茶をしながら、まあ、たくさんおしゃべりをさせていただいたんですけれども、あのひょっとしたことからですね、雑誌クーネルの話題になりまして、実はですね2013年11月号のクーネルに掲載されましたアイルランドの特集記事で、直子さんはですね取材コーディネートを担当されていたそうなんですよね。テキストは鈴木留美子さん、そして写真は高橋陽子さん。いやー、もうこのお二人はですね、もう僕にとってはもうロックスターに匹敵すると言っていいくらいですね、まあ、あの個人的にとてもリスペクトしている方々でして、まあ、あの鈴木留美子さんはですね残念ながら2018年にお亡くなりになられていますけれども、まあ、今もなおですねその著作を読んだりしていますので、まあ、本当にお話を聞いてちょっと興奮してしまいましたね。で、まあ、改めましてですね、そのクーネルの過去のバックナンバーをその後をですね、まあ、取り寄せて手に入れたんですけれども、その記事はですね、妖精を探しにというタイトルで、アイルランドの妖精について綴られています。まあ、あの妖精といってもね、皆さんが想像するようないわゆるティンカーベル的なあの背中に羽の生えたキラキラした感じのものではなくて、まあ、もっと土着的で謎めいた存在、まあ、そしてその妖精にまつわる言い伝えというのは、まあ、結構不穏でモヤモヤっとしたストーリーが多くてですね、まあ、ある意味その日本の民話のキャラクターの雰囲気に近いかもしれません。そんな妖精たちが本当にいてもおかしくないような何とも言えない空気、それを紙面で描いたのがこの過去のクーネルの特集記事だったんですけれども、いやそんなことってできるんですかという感じなんですけど、いやこれがねできてるんですよ。まあそれはその鈴木さんの第六感的な感性とか高橋さんのシャープなセンスによるところも大きいとは思いますけれども、まあそれ以上にですね、何よりも直子さんがガイドをされましたアイルランドという土地の長い歴史と雄大な自然からもたらされた人知を超えたミラクルなんじゃないのかなと思います。まあくしくもですね、今回の直子さんのガイドブックも このクーネル2013年11月号もその妖精の住む小さな家が被写体になってるんですけれども、まあ、このアイルランドの魅力はですね、遺跡や絶景そのもの以上に、まあ、そこから発せられているその妖精が住んでいたって何も不思議ではないようなその独特の空気なのかもしれません。皆さんもそんなミラクルな空気を探しにアイルランドへ旅されてみてはいかがでしょうか。それでは来週も同じ時間に旅をしましょう。ヒッコリーサウンドエクスカーション、ナビゲーターは久能久志でした。バイバイ。